マーケットプレススペシャル企画、杉村太蔵さんと一緒に投資について考えよう、投資って楽しいねのコーナーです。スタジオには元衆議院議員で国策投資家の杉村太蔵さんをお迎えしております。太蔵さん、こんにちは。
こんにちは。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
太蔵さん、始まりからちょっと僕ぼやいちゃったんですけどね、株価が
分かりますよ、
厳しいんですよ、この株価が厳しいっていうのは、これ、太蔵さんはどんなふうに見てますか。
いや、これね、鴨瀬さんが冒頭おっしゃったいろんな今の下落をやはり、この理由をね、これ我々は考えたくなるわけですよ。なんで昨日500円近くも下げ、アメリカは戻したにもかかわらず、なんでまた日本は下げるんだと。為替もね、円安に触れてるじゃないかと。で、私の立場でいくと、内閣支持率、そんなにこの2週間で下落要因あるかと。もう世間はワールドカップ一色だったじゃないかと。一次リーグ突破が織り込まれてねえじゃないかと。梅雨を明けたのに相変わらず湿ってるねと。これは一体何なんだと。こういうことってね、実はね、マーケットではね、年に何回かあるわけ。誰が考えたって理屈に合わない動き。つまりこれこそね、投資家杉村太蔵が言う絶好の拾い場。年に数回あるかないかのね、私はもうね、先週2週間前もね、ストロングバイなんて言ってましたけどね、ここまで下げた、下げる要因が全く見つかり、あるとするとよ、あるとすると、いわゆるそのアメリカの保護主義政策、米中貿易摩擦、これが不安だと。だったらアメリカ下げろと、もう少し。ねえ、ところが下げない。で、こういうね、要するになかなか理屈で説明できない。こういうのはね、もう私の中ではね、マーケットが間違ってると私の得意 の二言目には、これはマーケットが間違ってる杉村太蔵は間違ってない、
太蔵さんは絶好の買い場と、
絶好の買い場、
マーケットが間違えてるっていうのは、これはやっぱり自信を持ってそれが言える時っていうのは、やっぱりもう買わなきゃいけない時っていうことですね。
つまりね、それがね、投資家なんですよ、その評論家とかね、アナリストはね、やっぱりマーケットが絶対だと思うわけだから、マーケットに合わせた答えをね、理由をこう作っていかなきゃいけないんだけど、
探さなきゃいけない
んだけど、投資家はもう実際勝負してますから、マーケットと。これは俺が間違ってない、あんたが間違ってるという考え方で、先ほどの話題になったその貿易摩擦、に関してですけどね、私は全く心配してないんです。確かに短期的にアメリカの保護主義政策、米中貿易戦争に不安で、投資家心理が冷え込んで、売りたくなる気持ちは分からなくはないですけども、これはね、まさに国策投資家、もう議員も経験した人間からしてね、こんなね、つまらん話がね、いつまでも泥沼化するなんてことはね、とてもじゃないけど想像できない。
今アメリカの実体経済に限りが見え始めてるというようなね、お話もありますけれども、
いやー、でもね、アメリカはそうかもしれないけどね、いや、日本はね、決してそうではないと。まだまだ、十分成長できる余力があるというのが私の見立て、特に内閣がしっかりしている限りはね、私はそう思います。
貿易の取引だとかっていうのが落ちるようなことはこれはないんだと。まさかそんなことをトランプ大統領はいつまでも強硬な姿勢なんか取ってないよっていうふうに考えた方がいいわけでしょう
ね。いつまでもそんなアメリカンファーストだって関税 25% かけてね、それが本当にアメリカファーストになりますかと。やっぱだんだんで、特にハーレーが出てったじゃないですか。あれはトランプさんには強烈なパンチだと思いますけどね。
生産拠点をね、移すっていう話ありました。ね
え、だからそういうことを考えていくとですよ、少しずつこの夏休み前ぐらいね、ちょっと軌道修正して、この7月七夕、過ぎたあたり、ちょっとそれじゃ早すぎますかね、もうすぐ過ぎちゃいますもんね
7月7日
そこはそんなに急に変わらないか
でもその前に7月6日にアメリカが実際中国に本当に関税かけるの
か、だからちょっとこの 1,2 週間は確かに要注意っていうか、その相場非常に不安定な状況が続くかもしれませんけども、やっぱ議員を経験した立場で言うと、こんなつまんないね、貿易戦争なんかでね、いつまでもね、やり続けるなんてことはありえない。
これじゃあね、太蔵さん、選挙のプロ、政治のプロとして、ちょっと今日は アメリカ予想してくれませんか。今みたいなことやってたらアメリカの中間選挙秋にありますよ、これでトランプ大統領が本当に今のやってることがプラスになって共和党の議席が増えるなんてことこれありえないってもう考えちゃっていいわけですから、
ね、いや鎌田さんにね選挙のプロ政治のプロとこう持ち上げていただいて大変気分がいいんですけどね、私がトランプ大統領就任した時にねもう間違いなく言えることがあると、これから先の世界経済どうなるか全くわからない、わからないことだけははっきりわかる、これね投資家として大事なことなんです、これは本当何が起きるかわからない、何が起きるかわからないんだけれどもいつまでこんな状態が続くとはとてもじゃないけど思えない、うん、特にトランプさんみたいな現実的な人は、うん、すぐにやっぱりこういろいろ交渉の過程、世間の評判、周りの見立て、はいはい、マーケットの動き見ると、うん、あこれちょっと滑ってるなとだいぶ滑ってるなと、はいはい、それをパッとね軌道修正する人ですから、
わかりますね、それで、だから、だってあの北朝鮮のトップと会談するなんて誰も年の初めなんて思わなかったわけですね、それを急にやるっていうことはうもう来週になったら言ってることが180度変わってるっていうことも、ですよ、これ十分あり得る、
いやだからあの本当に七夕の頃に TPP 参加するとかね、わかりませんよ、本当何を言い出すかわからない、予測不能、ただ予測不能ではあるけどもアメリカンファーストにはなってませんよと、あなたの今言ってることはそれがだんだん分かってくるんじゃないかなというのがね、私の見立てなんです。
それやっぱり側近がアドバイスするわけですよね、 いかんですわ今のマーケット見るとプラスになってないですわと、
これがね私のその情報もっていうかね私の知る限りの議員の先生方に聞く限りどうもねその側近もね言うんだけどそんなに聞かない、ペーパーも読まない、ただ本当にあのトランプさん自身が頭でひらめかない限り、なかなか自分自身が気づかない限りダメだって言うんですよね、だからそういう意味ではそろそろ気づくんじゃねえかっていう、
それで一気に話すことが前とは違ったことを堂々と話す、それで株価時代が急反発するっていうこともあり得ると、
僕はねものすごくその予感をしてるんですよ、そうすると日本株ってね極めて世界でも特徴的なのはね、売られるときはとことん売られるし、買われるときはとことん買われると、だからそういう敏感株ですね、だから今回、まあ、昨日の500円下げでね日本の投資家個人投資家の皆さんもね、うわーこの先どうなるかな、2万円割れるかな、1万また急落するのかな、中国ショックみたいなのが再来するのかなっていう不安の中にあるかもしれませんけども、私はねそんなに心配してないっていうのが僕の考え方です。
要はねあの中国の需要と日本の株価ってすごい関連性があるじゃないですか、で今その貿易関係で中国の需要に対して心配になってるで急にそれが変わって日本の株が今度は500円だからっていうこともこれ十分考えてもいいよ、
急激に切り返してくるっていうのも、十分可能性がはい、あるんじゃないかっていうのが私の見立てです。
それでベースになる内閣支持率、ここをちょっとあのアップデートしていただけますか。
結局ね、安倍政権なんぼ森友問題、あの加計学園の問題があったにせよ、やっぱりねそれでもどんなに低くても3割以上、4割台の支持率があると、はい、そのベースになるのっていうのはやっぱり安倍政権ってね、なんだかんだ賛否両論ありながら答えを出すと、これね2週間前もお話したんですけども、やっぱり今の日本経済で一番多くの経営者が心配しているのは人材不足、はい、人手不足だと、でそこにやっぱり特に建設現場、2020に間に合うのかと、そっちに人材ばっかり取られて、他のそれから耐震工事だとかいろんな老朽化したインフラがあると、そこへの工事の人が足りないと、そこにですねやはり賛否あっても外国人労働者、ある一定能力のある人は受け入れようと、50万人受け入れようと、今まで医者とか弁護士しかの高度な人材しか受け入れなかったのを、ある一定の人を受け入れようっていう、ここはね保守政党である自民党ではあっても、そこの議論を解禁してやっぱり入れましょうっていう風になったのはね、これ一つやっぱ答えを出してるんですよね。
相当思い切りました
ね。かなり思い切ったことだと思います。ただグローバルで見ると日本で働くっていうことがそれほど、じゃあかつてほど魅力的なものなのかと、他の国々でも結構賃金が上がってきていて、でその中で日本はどうぞじゃあ来たかったら来ていいですよぐらいの勢いなんですね。特に僕が心配してるのはね、これ人権的にかなり問題なんじゃないかっていうのが 外国から日本に働きたいと、じゃあ労働者働くお父さんだけ来てくれと、家族来るなって言うんですよね、奥さんも子供も。女房子供置いてこいっていうのはね、今僕が彼にインドネシアで仕事しに行くった時に女房子供置いてこいって言われるとやっぱりちょっと辛いと、
踏みとどまってしまうんじゃないですか。
ねえ、だから本当にそういった果たして人権上どうなのかと、こういうその外国人労働の政策をしている国ってのは世界中でそんなになんか例がないって言うんですよね。だから日本の特有 の考え方っていうか事情がありますけどね、まあ、そういういろんな問題があるにしても何か人ちゃんと答えを出してるっていうのがね、うん、あるなと。で安倍さんが参戦するかどうかというところですけども、はい、もう現時点ではね、かなり当選確率高いですよ、特にあの新潟知事選挙に勝ちましたと、
はい、
でワールドカップも1次リーグ突破しましたと、これ非常に大きいと思いますね。
それも功績になるわけ
です。いやこれはもうね、いやもうどんな何でも功績になりますから、
リスナーの方からスポーツスターさん、最近めっきり安倍総理の露出度下がってる気がしますけれども、どう感じてらっしゃいますか。
いいんです。いやもうね、政治が話題にならない方がいいんですよ、そんなに。だから話題になるときは悪いことしかならないんでね、いいんですけど、ただ今安倍さん、安倍政権がやっぱり一番考えているのはやっぱり米朝首脳会談があって、その次にやっぱり日朝首脳会談、果たして9月の総裁選前にセッティングするのか後にセッティングするのか、そもそも会談ができるのかどうなのか、で特にその非核化の問題は、まあ、日米共通でできますけども、拉致の問題がありますからね。だからそこがやっぱり非常にこう特有の大きな課題で、両国関係がどういうふうになるかっていうのは注目なんだと思うんですけどね。
まあ、それと下がった株価と内閣支持率は、どちらかといえば回復傾向の方向性が考えられるということで、株価これは下がったところは買い
なんですが、
これでいいですか。
買いなんですけどね、鎌田さん今日はね本当ね、この投資家としてね、日本経済全体を見たときに一つね非常に心配なのがあるんですよ。それはね、なぜこんなに日経金全体が重いのかって言ったらね、僕の中ではね、銀行業、
銀行セクター、
銀行セクターが重いでしょう。これね本当ね、銀行員の皆さんもし聞いてたらね、まあどういうふうに思われるか分かりませんけどね、正直言ってですね、今僕がですよ、
はい、
38歳、はい、22で新卒で入りました、入行15年、なんとか支店のに出社してます、ちょっと眠れない夜ですもんね。
それサッカーがなくても眠れない。
サッカーがなくても眠れない。やっぱりね、この先銀行業ってどうなんだと、果たしてこんなに支店がいるのかと、こんなに人がいるのかと、ましてや企業の6割がその有利子負債なしで、経営できていると。
内部留保
がすごく溜まっていると。
現預金の方が借金が多いという状況ですね。
そうしたで住宅ローン組んだって 0.5 とか 0.6 だと、
はい、
そうした中で果たしてこれから銀行っていうこの業界がね、食っていけるのかと。
もう超低金利の中のビジネスモデルの新たなものがあるかどうかですよね。
でこれ私投資家としてもこの銀行業界注目してますけど、やっぱね経営陣からね、投資家が非常に納得できる、ワクワクできる、思わず投資したくなるようなビジョンがまあ示されない。だからこの銀行の低たらくでしょ株価。これはね本当心配で、で一つの切り口としては投資信託の販売、
はい、
これにちょっとシフトしようと。ところがね、申し訳ないけども銀行員様ほどね、そういう営業が下手くそな人たちいないですもんね。もう商売があれですからね、金貸してほしいんですかと、それじゃあダメですねみたいな、
ちょっと顧客目線が足りないですか、
ね、頭下げないでしょう。
人にはいろいろいるから、でも中にはちゃんとしたっていうのかな、客のね、ほら胸元に来るような客、あの銀行員だっているんじゃないですか。
やたらフォローするじゃないですか。番組全体としては、いや確かにそれは大事なことですよ。大事なことなんですけどね。だからそのやっぱ投資信託の販売で、私はその現預金の900兆円、みんな預金集めてますよね、と。その900兆の1割90兆がなんとか投資の世界にこれから入ってこないかなと、その一つのキーになるのがやっぱり銀行員のこの営業力強化、 これに私はかけてるんですけどね。
投資のお手伝いができるかどうか、そう、日本の投資のためにいかに力を注ぐことができるかどうか。
でね、もし昼休みで銀行員の方聞いてるとね、投資信託の販売に力を入れろと、やっぱ各店やってるらしいんですよ。
窓口販売、
ね、窓口販売強化しろと、そうすると窓口に来る方はね、投資信託の販売をお勧めするとね、これ儲かるんですかって聞くんですよ。まあ誰もですね、これ儲かるのと、大体儲かるか儲からないか、そんなこと聞くの、この時点でね、日本の投資教育がね、いかに遅れてるか。そんなのね、私に言わせればね、今日この後銀座に買い物行くけど無事に帰ってこれますかと、そう聞いてるの等しいんですよ、ね、もっとね、その投資信託を設定したこの投資哲学、どういう思いで、どういう理念でこの投資信託を設定して、このポートフォリオにある企業たちが活躍すると世の中こんなに良くなるんですよと、そのストーリーをね、まずは説明してもらって、やっぱりこの応援団になってもらうと、せめて1割、100万円使わない金が預けてるんだったら10万円、500万だったら50万、1割でいいからね、投資の世界に流れていっていただけたら、これは私が言ってる2万5000から3万であっという間にいきますからね。
せっかく投資金額も下がってきてるわけですからね、チャンスはいっぱいありますもんね。
で今はもう個別銘柄、今日はちょっと申し上げられませんけどね、こういうところでは、はい、もういい会社いっぱい、安くなってますからね、で投機家になってほしくない。投機家はね、機械の機、タイミング、あ2万4000から今2万2000、わ2万1000になった、安くなった、まだ下がるかな、2万円切るかな、いつまで取っても買えない、愛がないからなんですよ。
太蔵さんはね、中長期で愛を持って
らっしゃって
ます。太蔵さん、僕思うんだけど、太蔵さんも全国いろいろ行ってますよね、で地銀のトップが言ってたんですけど、地方経済の活性化なしに我が地銀の将来もないっていう話しょっちゅうするんですけど、日本のこの地方経済を強くするっていうような施策なんかと地銀を一緒に語るっていうのはいかがですかね。
いや、これもすごい大事なことで、僕北海道昨日まで帰ってましたけどね、北海道で新しい若い起業家をね育てようと、でベンチャービジネスでやろうと、その時に補助金じゃないと、絶対補助金を最初に目標にするなと、補助金を目標にすると補助金ゲットした段階でもう満足しちゃう、ゴールになっちゃう。ちゃんと地元の金融機関が融資できるような事業計画書を作れと、そういう指導をしてるんですよ。で、どういう事業計画書だったら通り、どういう事業計画書は通らないのか、それをね、データとして集めようと、そういうね、とにかくね、地銀を巻き込むっていうのはすごく大事なことですよ。だからね、銀行員は頑張ってもらわなきゃいけないんですよ、本当に。別に銀行に恨みがあるわけじゃないんですけどね、別に融資が断られたわけじゃないんですけどね。
いや応援に聞こえますよ。
いや頑張ってほしいと思いますよ。
そうですね、顧客目線でね、寄り添ってくれるような
ね。いや2万5千から3万いくにはね、銀行のね将来展望がねもうちょっと描かれないとね厳しいですよ。
あと日本の独自のビジネスビジョンということで、はい、リスナーの方から、夢飾りさん、方いただいています。そして、薄口何でも評論家さん、はい、ホリエモンロケットがこの間失敗してましたけれども、応援されてますか。
いや応援してますよ、期待してますよ。今回20メートル上がって、もうちょっとじゃないですか、あともう少しで宇宙っていうね気持ちを持たなきゃダメですよ。
頑張ってますけどね。
ただこう民間でやるっていうことだよ、やっぱどっかで利益を出していかなきゃいけないと。はやぶさが小惑星から行って2020年に石を持って帰ってくると、その石が200兆円で売れるんだったら、ね、民間会社もやれますけど、なかなかそうじゃないと。だから国が出すわけですよね。だから民間がやるにはやっぱ利益、その利益を出せるビジネスモデルがね、どういうのかなって注目してますけどね、
まずはでも雲の上ぐらいまではね、
そうですね、大気圏に突入していただきたいところでありますけれどもね、応援したいと思います、はい、次回太蔵さんご出演は7月17日ということですけれども ね、今月も材料盛りだくさんですが、
そうですね、7月17日ぐらいにはね、トランプさんも少し変わっててほしいですね。
太蔵さんストロングバイまだ継続中でよかった。
い
や
ストロングバイ、こんなストロングバイない、はい、本当よろしくお願いします。
絶好の買い場とおっしゃる、
ね、絶好の買い場、まあ、自己判断ですけどね、投資は、ね、
はい、投資は自己判断でお願いします。
あの自信が出てきます。
そうですね、から元気ではない元気な太蔔さんを迎えいたしました。
ちなみに今どんなもんなんですか株価は。
はい、株価は2万1679円ということで、
130円ぐらい安い
安いところになっておりますね。はい、5番ちょっと一段安となっておりますが、はい、投資って楽しいねのコーナーでした。杉村太蔵さんでした。どうもありがとうございました。
失礼しました。